作家、怪異収集家の木原博克くんです。
普段から作業用 BGM として YouTube で怪談朗読などもよく流しております、プロレスラーの松山勘十郎です。
妖怪、怪談、妖精も大好きな日月優子です。
妖怪人間ベラの変身後って言ってほしかったな
先週から妖怪人間ベラになってますから、
もうええやんけって気もしますけど
ねえ、
みんな見たらびっくりするもん。
ツイッターあげます。
寝る前に怪談本読んで怖くなっているディレクターの佐々木隆正です。
ほんまかそれ。
いや全然怖くないです。
でしょ、
ええ、
好きだと思うんですけど。
ね、なんか不思議なこと起きんかなと、
はい、
期待しちゃうっていう。
まあ、大概家で怪談、
そうですね、
経験
しますか。パワー系がいますからね、なんか。
だからもう佐々木さん家に行きたいですもん、なんかも
ちゃんと買ってるの、まだ。いろんな怪談本。
あ、買ってますよ、ちゃんと。もう欠かさず、もう積んどく状態になってますけどね、大量に出るんでね。
ある程度は読んでね。
そうなんですよ。ちょこちょこね、まあ、読んでるんですけど。
いつか床抜けるんちゃいます、
多分ね。なんか読めてないのが何十冊どころかも、何百冊あるかもしれない
です、ね。古本市で自分もこう行ってるじゃないですか。でも他で売ってる怪談本とかもあるでしょ、う
ん、ありますね。
買うんですかやっぱり。
持ってなかったら買ったりとかはしますね。ちょっと収集として、
うん、売りに行って買ってきたら本末転倒。
本末転倒でしょ、何そこじゃわからないですよ。
まあでもね、うん、お宝物があるかもしれない。
そうですよね、う
ん、まあそれはまあさ、売り手がそうですよねって言うてる場合かと思うお前がお宝物を売れっていう考え方も、まああるっちゃあんねんけどねっていうか。そうですね、であまりにもお宝物だったら売らずに取っといてくれっていうふうに俺ハラハラするんだけど、他の本はええけど、階段棒は取っといてよっていうふうに思わんでもない。あのね、エッチな方にしといてやぐらいに思うんですけどね。あの秘蔵なものはっていう、
そういう専門のカフェとかあったら面白そうですね。階段棒
専門。ちょっとね、その古本屋営んでるじゃないですか。で在庫置かなあかんから、ちょっと倉庫を借りたんですけどね。まあ、倉庫といっても木造一戸建ての建物なんですよ。それがすごい破格の値段で借りれて、で、2階建てで地下も1階あるんですよ。そうなんですよ。めっちゃ、まあ、別に何があったわけじゃないんですけど、めっちゃ気持ち悪いんですよ、この建物自体がね。
破格で、そんだけで地下もあって、
で、谷に沿って建ってるんですよ。だから、あのベランダ側も谷底なんですよね、言ったら。谷川沿いに。
怖
っ！ほんで、ちょっと傾いてるからね、あの、鉄骨でこう支柱みたいになってて2階、ちょっと歪んでるんですけど、支えてるんですよ。でも、築50年以上、60年近く経ってるような建物で。
いや、それ山、
まあ、山の上にあるんですよね。
谷神戸の。
ね
え、
まあ、山側に、まあ、山のちょっと中腹にあって。
見つけたな。
それ、倉庫に使ってるぐらいやから電源来てるよね。
一応電源は引きます。最近借りたんでね。水道と電気は通ってますね。
来てみたら。
来てください、ね。
この間ね、
ええ。
ベトナムのハノイに行ってきたんです。
ええ、ええ、ええ。
仕事ですかって言ったら、いいえ、怪異収集の旅に、
うん、
ベトナムお化けの国なんですよ。まあ、ベトナムお化けの国ってもざっくりしすぎやけども、まあ、国民性的に好きっていうのもあるし、まあ、いわばアジア圏ですから、タイだってそうだし、もちろん台湾だってそうだしっていうところがあったりするものに、ちゃんと合致は、してるんですよ。だからアジア的に、取りに行きたいっていうところの一個だったりするんですけども、という憧れの土地ベトナムだったりするんです。で、もう一個の理由がね、っていうふうに、ロシア、中国、キューバ、北朝鮮と並んで、社会主義国の国なんですよ。で、多分今言った中で、一番入国しやすい国だと思うので、違うイデオロギー。だから、あれです。神様的なものがなくて、仏様的なものがないんですよ。だから、中国と、似ていて、縁起的なものがあるわけです。縁起を良くするためのもので、言えばいいですか。だから、ザ神社ですねとか、ザ仏教ですねみたいなのが、お寺ですねっていうのが、っていうのって、まあまあまあ見当たらないんですけれども、まあ、探しあるのかもわからないですけれどもっていうのは置いといて、歴史的遺物ですから。でも街中にそんなにはっきりしたもの、いわゆる、縁起物屋さんってあるわけです。で、日本だと、例えばね、神社だとか、神様を飾るための、まあ、神棚を売ってやったりするというお店だったりする。あるいはその、仏壇仏具が売ってるっていうお店だったりするっていうのとは、ちょっと、 異なったものっていうものを売ってるわけですから、うん、これは縁起物なんだろうなっていうふうに、うん、まあ極端なことを言うと福を呼ぶものだから、例えばでしょうね、大黒さんを祀るような大黒さん的なものだとか、それを乗せる台だとか、うん、それをこう家的に囲むものだとかって、いうようなものが、専門店として売ってるのが何軒も軒を連ねてたりするんですけど、
うん、
誰みたいなものがあるわけですね。イエス様ならわかるでしょ、
わかります。
エビさんでもわかります。
エビさんでもわかるし、うん、仏さんでもわかるじゃないですか。じーっと見てて、誰どちら様みたいなものが置いてあったりするけれども、うん、喜びみたいな字が2つ重なってるようなもののマークがあったりとかするので、あ、縁起なんだろうなっていうふうに思うっていうところに、の、下町。
うん、
まあ、ダウンタウンと言えばいいんですかね。下町のホテルに泊まって、寝てる間中、5日間のうち4日間、
うん、
最初のうちはもうつきたてなので、
うん、
定点カメラを仕掛けたんですよ。寝てる間中に。映、
うん
うん、る映る。
そうなんだ。
先月のニコ生でお見せしたんですけれども、もうその時はもう収録し、取り立てだったりするんで、うん、これ不思議なもんでね、
うん、
映像解析協力に山形の大輔にお願いしてるんですよ。選手の写真でおなじみの、
うんうん、
お願いしてるんですよ。で、彼に、SD チップっていうんですか、うん、カメラから抜き出したものを、レターパックで送ったんです。全く同じ日に、というか同じ時に、ベトナムに行くんだったら、ケイラさん、黒胡椒と赤胡椒と白胡椒買ってきてって言われる、まあ、料理好きですから、いいですよってお土産に買ってきた、神戸に住んでいるからというわけではない、永田さんに頼まれて、うん、ほんまに永田さんって言うんですけどね、うん、それを、やっぱりなんか、ちょっとしたレターパック的な、レターパックに入るわけない。大きななんか小包み的なものに入れて、うん、で、うちは郵便物が多いので、
うん、
連絡一本で、集荷に来てくれるんですよ、
うん。
で、これが同時に集荷で持っていかれたんですけれども、この小包み的な方は、翌日に神戸に着いたんです。
うん、
もう一個のレターパックで送った SD チップ、うん、行方不明になるんですよ。
あららららら。
翌日かそのものが、それがね、ニコ生の前日に届いたんです、3日4日かかったんです確か、っていうとこでしょ、
うん、
でこんな何でもないものがなんでここまでかかったのっていう、いや、あわやね、配信に間に合わないかと思うぐらい、で、そんなことになると思ってなかったので、うん、大きめのレターパックだと、このね、こう、バーコードとかで今どこにいるのかっていうのがあるんですけど、
追跡
がね、なんかね、本かなんかをスッと入れる程度の、
うん、
なんかね、大きめの手紙を入れると言えばいいですかねっていう、うん、ポストに投函できる幅だったらええよと言えばいいですかね。
ライトパックね、ライトレターパック。
そんなもんですね。
まあ、封筒ですわ、
ね、うん。それがここまでの時間がかかるなんて、
うん、
普通の郵便物だってもっと早く着きますよ。
うん、まあ、なんかね、今遅れてますからね、郵便で結構時間かかるから、うん、そういうのがあったんかな、まあ、
確かに、
うん、なんでしょうかね。
でいずれにしてみてもギリギリでっていうところ
だったんですので、ね、
紹介するのがやっとだったんですけども、うん、それがね、これが夜空だったら UFO が飛び交ってると言ってもいいでしょうっていう、
おー、そんなに、
いや、もう4日間全部なんですけど、何よりも9月の13日がすごかったかな。で、実はね、カメラに連動して起動させるとかどうのこうのって携帯に繋いでるんですよ、うん、だからカメラが何見てるのかってカメラ覗いても見えないけれども、うん、自分の繋がっている携帯にはずっとモニタリングができるんです、
うん、
で初めて確認しました、携帯の中というかカメラが捉えている、いわゆる赤外線で映っているものっていう光が飛び交っているのを手元の携帯で見ているのに目の前に何にもないんです、うん、
あ、
だから現れてるのと、手に携帯の今カメラ君が見ているものっていうのと、うん、映っているものと同じところに重ねて、
うん、
目のやや下に光が飛び交ってる、
うん、
その視界のほとんどの上の部分に真っ暗、ほぼ、肉眼では真っ暗で何にも映ってない、
不思議ですね、
こんなに光り輝いてるのに、で日本とちょっと違う振る舞いだなって感心したのが、糸みたいな細いところからふわっと広がって、糸みたいになってふわっ と広がりながら斜めに下に降りていくっていう光があったりするのは珍しいなと思うんですけど、これをね僕毎回夜中にチッチとかって起きたりするときに見るんですよ。あんまり面白いから2時間見たりするっていうことが多かったけども、どう見ても不思議でしょうがなかったりするので、最後にカメラの中に映り込んでる椅子に座ってずっと見えないっていう暗闇を眺めているっていう自分もわざと入り込んだんですよ。つまり、第三者的、客観的な監視定点カメラからすると、そこに光のものがブワッと横切ったり、現れたり、下から上がったり、上から落ちてきたりすると、僕はその光をなんとなく見てないとおかしいでしょ、首を上に振ったり下に振ったり横に振ったり、
まあ、目で追います、
ね、目で追うっていうことをやっているっていうのを捉えてみたらどうなるのか、つまり肉眼で見えなかったって散々言ってるけど、ほんまかどうかのために自分で映り込んで自分の目で必死にこうね、あたりをキョロキョロキョロキョロしながら光がどこに飛んでるんだっていうのを見てるんだけれども、そのキョロキョロと、飛び回ってる光とは全然合わない、それは僕見えてないです
ね。そうですよね。
これをね、4日間にわたって撮影したっていう映像を送ったんですけど、ちゃんと編集して、ちゃんと抜き出してっていうのを、10月の20日の金曜日の22時からちゃんと見せるつもりなんですけれども、と同時に、ベトナムでは一体どのような怪談を信じているとか体験してるのかっていう話のための拠点を作りに、まあ、わかりやすく言うと、まあ、ホテルの人に聞いたりだとか、っていうことをやりながら、いやなんせね、英語が通じるってエリートですから、ベトナムでは、他のヨーロッパでは英語で喋ると大概英語で帰ってくるわけですね。英語のいわゆる識字率が高かったりするんですが、ベトナムで英語がスラスラと分かって喋るんだったら、いわゆるホテルマンが一番の仕事としてやってくるわけですよっていうところだったりするんですけれども、ホテルマンの口は固くはないことと、暇ではないんです。客のダベリに付き合ってくれるほどっていうところですから、ただし、拠点はできて、とりあえずこのホテルはすげえぞっていうのは、撮影に成功してきたっていうところだったりは、まあ、するわけです。まあ、階段を取材してっていうところだったりするけれども、日本の怪談、もう頭からもうなんかこうね、そういうふうに話すもんだ、そういうふうに考えるもんだ、そういう答えなのです、そういう解釈なんですっていうのが、もう実はもう今若い人からしてみたら、そういうのが当たり前だと思ってたりするんだけれども、怪談専門に喋っているような芸人の人が喋るその怪談の中身そのものが、中岡俊也さんだとかいろんな人のその昔の怪談の考え方をコピーして貼ってるっていうとこだったりするわけだから、お手本にするとか教科書だと思ってることそのものがもう実は仕掛けられたもんだったりするっていうところだったりするのに、ちょっとヘキヘキするところがあって、何にも毒されてない。誰からの考え方ももらってないっていう人が、見たまんまのことを、まあ、地元の解釈はあってもいいんですよ。あれは、佐々木様の現れたものじゃって、佐々木様って何ですかっていうことも含めて、聞いてみたいな。はっきり分かってるものが入ってるなら、抜きは階段ですから。そのためには、いつもやるんですけど、まず1回目は拠点作りというとこだったりするけど、時代が進みましたね。定点カメラがあるんだから、せっかくだから、寝てる時には何が起こってるのかっていうのを撮ってみようと思ったら、ここまですごいとは思わなかった。
すごいな。
ドアの入り口の扉からワンワン飛んでくるんですよ。で、面白い偶然というと、語弊があったりするんですけれども、初日に、まあ、部屋に入って、た時にお客様明日ね空きの部屋が出るので移られますかっていうので予約の入る前にっていう、5階だったんですよ、で9階ですっていう、で5階のね窓が何にもない部屋をわざと選んでるんですよ、でもね同じ金額ほぼ同じ金額で3000円ぐらいかな、ベトナムのお金物価って安いので、日本円で言うと3000円、なんとかドンで上げるだけで、9階の、しかベランダがあって窓の外が見えるところのお部屋になりますよって言って、 まあ拠点作りだから窓がないというなんか圧迫感のある部屋をわざと選んだんだけど、余計な光も入らへんしなと思いながらも、あっちでのカーテン引けば大丈夫かなと思って、じゃあ翌日そこにっていうふうに、うん、で、その引っ越す日が9月11日、うん、でお客様こちらでございますって案内された部屋が911やった。面白い偶然やなと思って写真撮ってツイッターに
あ
げました、
あ、見た、
うん、9月11日の日に9月11、911という部屋に案内されました、うん、奇妙な偶然だなっていうふうに、まあ、僕の人生に奇妙なあの偶然って山のようにあるんですけど、うん、でそこで、真夜中ですからそもそも厚手のカーテンの関係なく光どこからも入らないんですよ、うん、眺めは最悪でしたけど、うん、まあ、この先の池でも見えるんかと思ったらあのバラやよそ のビルの屋上が見えるだけで、うん、なんやねんなこれは、それびっしりと、さすがベトナムやなって、でベランダとこの窓に意味があんのとかって思うんですけど、うん、遮光して余計な光が入らへんようにやってというふうに気を使うだけ使って、で入り口から入ってくる系が多いという予測のもとにドアに向けてたから、うん、向けてたら、まあ、下からも上がってくれば、うん、横からも飛んでくれば上からも落ちてくるんですけども、やっぱりねドアから突き抜けて入ってくる光は実に奇妙ですね。動画で撮れてます。で一晩中ですから、めっちゃ尺が長いんですよ、うん、でおまけにね昼間当然のことながらどんな街なのかどんな国なのかっていうのを見るために外出してるじゃないですか、うん、その昼間に仕掛けて、いやもちろんカーテン引いてるから暗めなんですよ、うん、合わさが赤外線カメラなので、うん、あまりにも明るいと何も真っ白になっちゃうから、うん、カーテンをして部屋を暗い状態にして電気を上の照明を切って出ていった昼間にも映るんですよ、すごい映像撮ってきましたっていうところだったりするので、ご期待いただければと思うんですけども、カメラにはこんなことが人間が捉え赤外線カメラができて長時間記録ができたればこそですよね、もはやこの体験談そのものがいわゆる怪談とも言えるのではないかなと思えんでもなかったりします。つまりすごいもん写真があるんだったらば、理論上はそれと同じ質のものがすごい動画に撮れる時代でなければおかしいと思ったりするとは思うんですが、今回写真、前回、積み残したので、写真パート2なんですね。
写真パート2なんですよね。後半戦ですけれども、はい、埼玉県のラジオネーム、モシュさんからのお便りです。
はい。
皆様こんばんは。
こんばんは。
先日、高校時代の友人と食事をしていたときに、修学旅行のクラス写真に心霊写真がある。という話になりました。
ストーリー的にはあるあるですね、
うん、
は
い、
帰宅後すぐに卒業アルバムを出し確認してみました、
うん、
沖縄県の万座毛でのクラス写真にそれは写っていました、
うん、
柵で囲われた崖の周りで、一クラスずつ撮影した集合写真の中に生徒ではない帽子をかぶった男と、
うん、
茶髪の女が一番後ろに立っている生徒の後ろで背を向けて立って写っていました。
背を向けて、うん、
男女の下半身が生徒で隠れて見えないため立ち位置が柵の奥なのか柵と生徒の間なのかがいまいち分かりません。この集合写真以外にこの二人は写っていなかったので、うん、生徒ではないのは確かです、
うん、
最初は柵から生徒までの間に十分なスペースがあってたまたま写り込んだ人たちではと思ったのですが、
うん、
プロのカメラマンが部外者が写り込んだ状態でシャッターを切るか、
いい人です、
集合写真を撮ってる最中にわざわざ入り込んでくるか、
いい人です
など、あまりにも不自然な状況下で撮影されていると思います。ぜひ皆様のご意見も伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします、うん、という
万座もね、今は入れないです
から、
ね、
あ、そうなんですか。今、はい、僕らも行きましたよね、昔観光で、
はい、昔はみんなね行けたけど、うん、最近うちの身内が行った時に、うん、この間万座もに行ったんだけど、うん、結局あそこ前昔ね私と行った時に写真が撮れたところはもう入れないっていうふうにしか今わからない、
まあ、展望台とか眺め
よかったところ
とか、よかったところが行けなくなったというか、
行けなくなってて、もうそういうふうななんか
柵が
柵みたいな感じになってる。だからそういう意味でも貴重かもしれないですね。
いつのいつ頃
結構古そうな写真ですね。
そうですね。こう写真の感じから見てもでちゃんとカメラマンさんがね、なんか撮ってくれてるっていうことは、
何クラスか撮って、まあ、順番にね入れ替わり撮ってるのに、この方のこのクラスだけにその2人が写ってたということなんですよね。それは不思議な。
でこれも拙者がまずこれを見て、まあすぐ分かりましたからね。ぜひじゃあ
木原さんにじゃあ YouTube 版ではアップしますからね、皆さん YouTube 版で確認してください。 これ1枚目が全体で2枚目がカップアップになってます。
1枚目これね、1枚目で分かるね、
うん、分かりますね、
でしょ、
うん、まあ、不自然ですわねこれ、
うん、
あの次見るよりもまず1枚目で何を感じるか、うん、何を思うかっていうことを、
はい、
あの一つあのいやあのそれがどうしたって言われるかも分かりませんけども大事なことです、僕にとっては、
はい、
これフィルムの写真ですね。
そうですよね、
光学写真ですよね、うん
うん、まあ、時代的にもね、
うん、
フィルム
アイルランドの、大西洋側にあるモハの断崖、断崖絶壁のことね、うん、断崖とものすごくよく似てるね。これ見てると下手に入ったら飛び降りられるからあんまり人を入れたくないような形でなんかもう行かれへんようになったっていうような解釈をしたくなるかのような写真に写ります、
うん、
しかし着てる服装から何から何からまで、見ていると時代感じますね。
時代感じますね。
質もそうですし、紙焼き的なところも見てもそうですけど、まあ、アルバムが印刷屋根から紙焼きに決まってるんですけど、うん、いかにも光学、いわゆるカメラで撮りました。うん、デジタルではないもので撮りました。
プロのカメラマンがね、
うん、
撮ってる写真ですもんね。
で、こんだけ言ってますけども、ざっと眺めるよりも、パッと見た瞬間に、わかります、
う
ん、
でしょう、うん。
で、そこをアップした写真が2枚目ですね。
おやってなりますよね。
うん、
相当、
はい、
これ指摘しているのは2つですよね。
そうですね、男女って書いてましたもんね。
男女ですね、
後ろ向きの
男女。1つはいわゆるハットをかぶっています。
でもそうです、ソフトボーみたいな感じなんですかね、これ。
そうですね、男性の見た目上、
まあ、ちょっと昔っぽい
で、もう1人は栗毛色の女性が後ろを向いているというふうに、
そうです
ね、見て取れます。
あの光沢でもう分かりますよね、うん、
まあ、栗毛色
あたり具合が。
普通はね、髪の毛の色から入ったりはしません、
うん、
僕の話的に言うと、
うん、
なぜかというと後ろ向いてるんですから、そもそもこれは髪の毛のように見えますけど髪の毛なのっていうふうに言うツッコミから本来入るべきなんですよ、色なんて後でいいやんかっていうところだったりするんですけど、うん、これ後ろ姿の髪の毛にしか見えません。
そうですね、どう見たって。
で、帽子に至ってはこれは帽子です。
帽子ですね、明らかにソフト帽ですねこれ。
で、下半身が見えませんというお便りの方、リスナーさんの文章を覚えていますが、
うん、
これ生徒さんの後ろに立てないと思います。
無理ですねこれ、柵にだって腰掛けてますもんね生徒さん。
ええ、そう、腰掛け、
まあ、ちょっとお尻もたれかけさせてるような、
うん、一番後ろのね、
一番後ろの、う
ん、います。で、拡大のおかげなんですけれども、後ろの柵に腰をかけてピースをしています、
うん、
キティちゃんをパーカーを着ているこの女の子のいわゆる右手でピース、
うんうん
うん、左手で落ちないように体を支えるかのように柵を持っています、
うんうん。だから この後ろ向きの男女立ってるとしたら柵の向こう側奥、う
ん、だからまずこれ
崖側ですわね。
ちゃんと YouTube でこれが実物を見たら分かると思うんですけど、
うん
うん、横のバスガイドさんですか、
うんうん、
気づかないわけないですよね。
それ自分の真後ろに
置いますよね。それもあるんですけれども、
うん、何ですか
この描写をしたことには訳があります、
はい。
左手で落ちないようにちょっと腰をもたれかけさ乗っかるようにやっているので、
うん、
左手で柵を掴んでいますって話 しましたよね、
ええ、
この柵を掴んでいる腕と、
うん、
キティちゃんの絵柄のパーカーとの間に実はわずかに隙間があるんです、
うん、
その隙間に見て体がない。
ほんまですね、髪の毛だけで
体がない。
うん。本当だ。
うん。
隙間あるでしょ。
あり
ますね。
だって向こう見えてるもん。
うん。ほんまですね。これ草ですね。向こう側の。うん。
うん。つまり、下半身が見えないので、そこに本当に人が立ってるかどうかというのを、柵と、まあ、後ろ崖ですからね、
うんうん。
柵と崖との間に生えているわずかな、これ、ススキかな、うん。
ススキっぽい
よね。うん。ススキっぽいものが生えてる。けれども、この柵の向こうには立たれへんし、立ち方によっては命がないぞみたいなところに、うん、こんな風に立ってるわけがないし、ここに入ろうと思ったら大変だっていうことも全部含めてっていうところだったりした上で、下半身が見えませんが、と念を押されてますけれども、見てる感じからすると、そのすすっ 木の隙間が見えているぐらいな感じがあって、ここに後ろに立っている髪の毛の女の人の体が、
うん、ないです
ね。ないですね。
あら、これはこの世ならざるものが映り込んでたんですかね、実は。
こんな、しかも
すごい写真じゃないの、これ。
でね、この方の、リスナーさんの指摘、うなずくほかないんですが、学校のカメラマンが、雇ったというか、現地採用かどうか分かりませんけど、
同行して、ね、
同行カメラマンだと思いますけどね。
多分、修学旅行やったらそうですよね。
いわゆる写真館の人、プロのカメラマンが行ってるというご指摘は、まさしくその通りでしょうっていうところだったりします。で、ね、一発目だけで次々と時間がないからと思って次々とやっている可能性があったりします。つまり、ああ、こっち見て、こっち見てとかっていうことをやってないです、この写真。わかります?普通は、はい、右に寄って、はい、はい、はい。松山くん、ちゃんとカメラの方向いて、そうそうそうそうそう、うん、陽子ちゃん、目つむらないっていうことを言って、はい、いいですか、いいですか、撮りますよ、撮りますよって、はい、3、はい。パシャッっていうように気を使ってる時間がなく撮られてる写真です。なぜそんなことを言うのかというとね、目線がバラバラです。
ああ、写ってる皆さんの。
集合写真のが
1。並び方とかね。
うん。それとね、ここに写ってる皆さんの影と崖に写っている崖の日の高さから言って、悠長にしてられへんって。だから一発 OK にしたんでしょう。これでもまだ何枚か撮ったとするならば、何枚か撮った上で一番いい写真を撮ってると思います。言うたらないけども優秀だと言えるほどの、集合写真ではないです。みんな勝手なことやってるんで。横向いて、ほんでなぁ、みたいな顔してる人間が最前列にいたりだとか、うつむいて、下向いてるくせに、まあ、シャリなんでしょうね。うつむいて、下向いて、カメラに向かって、ピースっていうにやってるっていう男の子が最前列にいますし、靴ひも結んでる子が一人います。つまり、こら、こら、じっとしとかんかいっていう
指摘を。早取るで、みたいな感じで。
そう。だから、選ぶ余裕がなかったからこの写真っていうとこですけども、はい、次のクラス。ここがいわゆるビューポイントで、はい、次のクラス、はい、次のクラスっていうことをやってたから、それどころではなかったという一枚だというふうに、思いますっていう状況も分かった上でというのは、何が大事かというと、そんなにはい、次、はい、次っていうふうに急ぎて撮ってたり、カメラの方向いてたり、向いてなかったり、よそ見してたり、靴ひも結び始めたみたいな人間が止まっているのに、シャッターが切れて、この写真が OK になるという時間的背景から言うと、後ろに人が入り込む余地はないです。つまり、すぐにこの子らどくんで、柵の向こうの崖っぷちに立っている男女だけが残らなあかんはずです。しかも、それがあったら、次からやってくる生徒は最初からそれ見えてるか、あの人らいるんですけれどもになるはずですっていうのと、どいたらこの二人しか残らないんだから、カメラマン見えてると思います。見えてたらどいてくださいって言います。そこ危ないですから、降りてく、中入ってくださいと。
さすがに時間がないにしたってね、集合写真やねんから修学旅行の。
そうですね。
乗いてくださいぐらいは言うかもしれないですかね。
でね、みんなね、目線がカメラ向いてないこともあるし、眩しいからというので、なんか閉じ目っぽい人も多かったりするので、まあ、よっぽどでないとこの写真使わざるを得なかったんだろうなというのが推測できるんですけど、そんなカメラなの瞬間に、こんな変なものが映ってるというのが使われたことそのものが脅威です。
そうですね。
つまりね、誰も気がつかなかった。
写真家の人も気づかなかった。
おそらく。でね、実に興味深いのが、もうこれはね、おかしな写真確定なんですけどね。だからこのこと熱く語ってるんですけど、ここまですごいのは滅多に見れるもんじゃない。
おー、これはすごい。
滅多に見れるもんじゃないけれどもっていうところで重ねて、言いますね、髪の毛も、帽子も、明らかにおかしいとも思えるんですけれども、明らかに自然な影がついてるんです。バスガイドさんが帽子をかぶっておられます。
かぶってます。
バスガイドさんが帽子をかぶっておられるって、いうのの上に乗っかるように男の人のかぶ った、
ね、帽子が載ってますね。
あります、うん。よーく注意してくださいね。これとっても比較できる、あの、良い事例だったりするんですけども、うん、影が同じなんです。
一緒ですね。バスガイドさんの帽子と、うん、この男性の帽子の影の位置。
光っている反射具合と、遮られている影の具合が同じだったりするんです。
さもそこにほんまにいるかのように。
なぜなのっていうのがあったりするのと、うん、ここがちょっと重要なんですけどもね、はい、男の人が立っているのでは、あ、見た目はそういうふうな判断されますけれども、うん、それ、男性の帽子から判断してることでしょ？
そうですね。男性ものの帽子にしか見えないからっていうだけですよね。
うん、ですね。うん。何が違うの？性別が違うと言いたいの？っていうと違います。うん、これ、帽子が浮いているだけで男の人かどうかは分かりません。
あ、そこに人がいるかどうかは分からない。
なぜならばですけど、今帽子の影の話をしましたよね。帽子の影がきっちり映っていますっていうのと、うん、下のバスガイドさんの帽子の影もきっちり映っています、うん。同じ形ですと言いました。うん、ここ重要です、バスガイドさんの顔の影の部分に肌色が映ってるでしょ、
うんうんうん、
この光量があるのに、男の人の帽子の顔が映ってます。
そうです。僕もそれ思いました。顔が分からへんな思って、この男性。
そう。真っ黒なんですよ、
うん。
で、正確に言うと、真っ黒なものが、あの、崖の上に浮いているのではなくて、その後ろが、崖の真向かいの崖の影の真っ黒と重なっているんです。だから見えないんですということよりも、これはね、帽子だけが浮いていると見た方が、
なるほど。
わかりやすい。すごい、写真なのでっていうところだったりするわけですね。で、これ、帽子だけがきっちり浮いてるのの説明って、中岡俊也さん的に言うんだったら、こういう解釈しかならないんですよ。帽子の例ですね。いやいや。だから、そんな解釈ばっかり採用してる皆さんどうなのって思うわけなんですけど、まあ、帽子の例ですねっていうふうに、死んだ帽子としか言えませんって、あ、すいません。帽子ってもともと生きてるもんなんですかって話にしかならなかったりするんですけど、
ものですからね。
こんなにちゃんと見えているのに顔が見えないっていうのを、髪型だけで解釈するのは難しい。全部髪っていうことはないんじゃないかな、この位置って思えるのは、耳から顎にかけてが全くないんですか。
そうですね。せめて耳ぐらいはね、映ってても良さそうなもんですが。
ね、
というのと、この位置で言うとね、バスガイドさんの後ろに実はね、肩に近しいものが見えてる気がするんです。
まあ確かにそうですね。
これ
ちょっと灰色っぽいようなな。
いや、ところが肩にしちゃちょっと位置が変だなと思うんです。
そうですね、変ですね。
でしょ。だから、バスガイドさんの帽子の下から出てるのは髪の毛だけれども、髪の毛のその向こうのもう一つの髪の毛っぽく見える、これは何だろうと思うわけで、そっからあのグレーのものから生えてるんですけどね。これは何だろうと思うので、ところがね、右側、バスガイドさんの右、向かって右側、いわゆる映ってる人にとっては左手、バスガイドさんの左肩のところには、肩らしきものって何もないんですよ。全くの真っ黒。
そうですね。
したがってこう帽子だけが浮いているんじゃないのっていう考え方って、
確かに言われてみればね、
でしょ、
見えちゃうんですよね、そういう風に。
これが男性、
はい、
で女性の方も光の当たり方で見えるハイライトと影の位置は他の方とのそんな違和感はありません。
ないですね。
したがって髪この長さの、しかもかなりのロン毛です
ね。ロン毛ですね。
ロングの髪の毛をした人がそこに立っててくれた方が理にかなっています。で、
今日でかい頭ですね、このロン毛。このキティちゃんの女の子の頭からしたら。
私もそれ思いました。大きさが。
遠近感からしても、えらいでかい頭
やな
って、確かに。
でかいな、
大きいですよね、顔の大きさが。
確かに。
一番最初、それ思いました。
でね、その手前の二人の女の子の、影のつき具合と、髪の毛のハイライト、光沢感と、謎の茶髪の、この世ならざるものとしか思えない人との、光沢感、ほぼ一致するように思いますから、
光沢感は一致しますよね。
そう、だから帽子と同じで、そこにいるとか、そこにあると言われる方が、むしろ説明が簡単につくんですけど。
カツラが浮いてるみたいな。
そう、これがいないとなると、というとこなんですけれども、とっても重要なものがね、っていうふうに、両方とも、 影がちゃんとしているんですけれども、うん、頭にしかアイデンティティがないんですよ。帽子しか見えないというのと、
うん、
髪の毛しか見えないっていうのって、頭しか見えないですよね、うん、っていう点で一致している。
うん、
で、これをね、うん、っていうふうに、うかつなところに出したら何が始まるかというと、
うん、
こっから飛び降りて亡くなった、心中した男女の幽霊が映っています。ああ、学生が来て楽しいんだな、というふうに思って現れたんですっていうふうに、うん、はいはいはいはいはいはい、はい。なるほどなるほどなるほど。で、正面を向いていないのはなぜなんですかっていう謎はどうなるんですかって言ったら、恥ずかしくて映らへんって、ちょっと待ってくれよって話になるわけですね。恥ずかしさなんて関係ないでしょっていうふ
う
に、ああ、学生たちがいるんやって言ったら、むしろこっちに向くべきでしょ。だって、後ろの、学生の後ろに立ってて、後ろ向いてるんなら、学生見てないやんか、
うん、
っていう話に、うん、まあ、なりますっていうのと、これから飛び降りましょうっていう人間、あるいは飛び降りた人間が映ってるんだったら、帽子はないですよ。
うん、
帽子は靴に揃えとくもんです。
うん、
なんかこれだけ自由にみんなね、撮ってるじゃないですか、好きな格好して。例えば、後ろの二人が、私らだけちょっと後ろ向こうやって言
う
て、
うん、
撮ったんちゃうかなとも撮れるんですけど、うん、実際この、投稿してきてる人って、このぐらいの人数やったら自分の。
で、まあみんな知ってますもんね、クラスメイトやから。
知ってるじゃないですか。で、あえて、そうやって、こうやって今回投稿してきてるってことは、知らない二人ですもんね、間違いなく。
そう、知らん二人や。
やっぱりだから変ですね。
うん。
そう思って。
細かな点で言うとね、うん、ちゃんと言っておきますけれども、僕、女性の説明の時にね、うん、赤い髪だと言ってます。
うん、
で、最初に赤を強調してますよね。
うん、
覚えてます、
ね、
なぜ赤を強調してるかというと、うん、中学生でしょ、見てください、うん。誰もね、染めてないんです。
そう、みんな黒い髪ですもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、その通り。茶髪は高速違反なのでっていうところだったりする
から、
う
ん、だから余計目立つんですよね。
そう、高速違反を映り込ませなければならない理由がないのと、
うん、
子供の被る男の帽子ではない。
ないですね。おっさんが被るような帽子ですよね。
うん、その通りです。
うん、だ影のつきかかり方からして、うん、その光の加減っていう可能性もないですからね。
で、
うん、その色の見え方。
中学生よりもという点だからこそになってるんですけども、陽子ちゃんが指摘した、頭が大きいですよではなくて、うん、これは、大人の頭だからそう見えるんです、うん、
ああ、子供らがないからまだ顔がね、
うん、
ちっち
ゃい。この人が大きいのではなくて、子供らが小さい、
うん、
雰囲気的にっていうふうに思っていただければなんです。うん、多分ね、う
ん。後ろ姿だけでもなんか雰囲気が大人かなって思いますもんね。
う
ん、
ね、
髪の雰囲気もね。
まあね。
学生ではこんなん
ちっちゃい。しかし、これは、
うん、
今まで見た中でもベストに入る脅威な写真ですね。
モシュさん良かったですね。いいものをお持ちで。
また
佐々木君、これ、
うん、
僕の、にデータで送ってくれる？
わかりました。
配信の時に、
はい、
というか、これはね、
うん、
配信の時に、でも配信じゃない、放送の時に写真を貼っつけて、
うん、
僕がどういうふうに読み取ってるのかっていうのを、うん、同時に出したい、
うん、
というかまあ礼儀から言うと先に驚かしちゃい、うん、ならないから、
うん、
放送が終了したら、うん、まあ YouTube も上げるけれども、うん、その後でこれがその写真です、木原どう思ってるかは、
うん、
YouTube を聞いてくださいっていうのために、うん、ぜひ必要ですが、
はい、
ここから摂写するのは簡単だけれども、うん、ここから摂写した写真では意味がない、
うんうん、
これちょっと顔の方はねモザイクかけさせていただきます。
もちろん
YouTube もかけてますけど、
はい、佐々木くんが最も得意なモザイク、
モザイクをちょっとねモッシュさんにも確認しましたので、はい、掲載の許可もいただきましたので、
は
い、YouTube の
まあモザイクは一番よく見てる
でしょうか、モザイクかけてくださいということで、
ね、いやこれアルバムでなかったら僕何言い出すかわからないけども学校のアルバムで採用されたんだったら、
ね、
確かにプロのカメラマンですねっていうことを含めて、
うん、
すっごい写真だなと思います
。これすごいですね、
思います。
なかなか
びっくらこきました。この写真の説明だけでも、
うんうん、
いわば怪談と言っても過言ではないのではないかなと思う大ロングバージョンでお送りいたしました。
はい、
それでは告知の方お願いします。
はい、松山勘十郎はですね、11月5日、大衆プロレス松山座の、今年最後の、大会がですね、大阪の生野区民センターで午後3時から行われます。年に一度の特別編として、女子プロレスがメインとなっておりますけれども、拙者もですね、座長としてバッチリ戦いますので、今年最後の、拙者の、松山座の戦い、ぜひとも見に来ていただけたら嬉しいです。本当に喜びますから、
はい、
ぜひお願いします。
はい、私日月陽子は SNS などチェックしてください。いろいろアップしていると思います。
木原くん、2日後のあさって20日ニコニコ生放送九段ちゃん暗殺計画で、ベトナムの映像の詳細が出ると思います。それから 27日、島根県は松江市で、4代目小泉八雲の4代目、小泉ボンさんと一緒に怪談談義8をやります。妖怪と感染症というテーマでお話しします。その夜は、オールナイトで、キャパリーという喫茶店で、お客さんに、怪談とは限ってないんですけれども、サブカルも含めて、オールナイトで語って聞かせるという、イベントのホテルが取れなかった人のための救済で、オールナイトで場所を提供しますというイベントをやりますので、松江のキャパリーで調べていただければと思います。
で、佐々木はですね、古本四つ目は、まず今週21日土曜日にですね、神戸新海地のパルシネマで、岩井俊二監督、オールナイト上映会やりますけれども、うん、そこロビーで出展しております。で、あと11月23日から27日までの5日間、西宮のエベスさんですね、この神社の境内で古本祭りがあるんですけれども、そこに出展しておりますので、皆さん来てください。
番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp、kaidan アットマーク、jocr.jp。
ぜひ、本物の怖い話を私に教えてください。